TBS Podcast。時刻は7時47分です。 TBS ラジオキーステーションにお送りしています、アフターシックスジャンクション。
パーソナリティは私、ラップグループライムスターの歌丸、そして
はい、水曜パートナー TBS アナウンサーの日比真央子です。さあ、ここからは新概念提唱型投稿コーナー。
水曜日の企画はこちらです。映画館、それは最後のフロンティア。これはアトロクリスナーが数々の映画館を渡り歩き、そこで出会った人間や体験したエピソードを紹介する驚異の投稿コーナーである。題して、シアター一期一会。さあ、このコーナーは映画館で出会った人や目撃した珍事件などなど、皆さんが映画館で体験したエピソードを募集しているコーナーでございます、
はい、
ということで早速リスナーの方からいただいたメールをご紹介いたしましょう、はい、これはじゃあ日比さんお願いします。
はい、ご紹介します。ラジオネームつけこみ土偶さんからいただきました、シアター一期一会です。私は地方、映画館までは交通機関にて片道3時間かかる土地に住んでいます。コロナ禍で自分の選択がどれほどの影響を周囲に与えるのかわからないため、およそ1年ほど映画館へ行くことができませんでした。しかし先日からデューン、砂の惑星の広告を各地で目にし、これは配信のテレビ画面、それも生活と地続きの環境で見るのに最も向かない作品なのではと思い、衝動的にチケットを購入しました、うん、劇場までの1年ぶりの長旅で映画1本楽しめるか不安でした。しかし劇場に着くと、劇場のあの匂い、あの床、あの照明、忘れもしません。遠くても仕事終わりと同時にバスに乗り、レイトショーに駆け込んだこと。へー、自分への誕生日プレゼントに一日中映画館に座って何本も見たこと、見た後に自分のちっぽけさに落ち込むほどの大作を見たこと、帰り道で友人の感想を聞いて宝物になった映画のこと、たった1年ですが、あまりにも遠のいてしまっていた劇場のすべてがよみがえり、移動の疲れなど吹っ飛びました。デューンは事前に予想していた通り、いや、それ以上にスクリーン体験を最大限に与えてくれる映画でした。そして予定ではすぐに帰宅するつもりだったのですが、駅に向かう道中、たまたまツイッターで最後の決闘裁判が素晴らしかったという感想を目にして、うん、U ターンして劇場へ。そのままチケットを購入して鑑賞し、エンドロールでは震えてしまうほど涙を流しました。思いがけず続けてみた2つの映画は、決闘シーンが全く違うテンションで描かれており、うん、どちらも映画館でなければ同じ日に選ぶ作品ではなかったと思いますし、感じ方も違ったでしょう。
確かに
久しぶりの映画館、たくさんの感情と出会い、記憶と再会することができました。家に帰る最終は終わっていたので、ホテルにて歌丸さんと日比さんに今日の思い出を聞いてほしくてメールを書いています。これからも感染状況や自分自身の環境と向き合いながら、諦めるだけではなく、失礼しました、なるべくいい環境で文化に触れることができるよう考えていきたいです。いや、映画館で本当にいいものですね。
はい、
まあ、ホテルにお泊まりになって帰ってくださって、ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、片道3時間はやっぱ楽じゃないよね。
そうですよね。
はい、なんだけど、だからこそ、なんていうのかな、普通やっぱさ、そのデューンと最後の決闘裁判、うん、どっちも結構長いから、うん、ね、普通これ2本はしごしようとは思わないからこ そ、ね、やっぱこう、この思い立ったが吉日っていうか、まさにそれをね、こうやってからこその、なんていうの、感覚っていうかね。
そうですね。
いや、だからすごく良かったし、そのね、あの付け込み土偶さんのすごく、なんていうの、コロナの対策に関してすごく慎重な姿勢って、本当に頭下がるっていうか、うん、素晴らしいことだと思うけど、ね、本当にあの、なんていうかな、時にはね、
うん
うん、映画館はやっぱりとはいえ対策してる方だと思いますし、声出すわけでもないから、ね、まあ、出ちゃう時もあるけども、そんな感じでね、今後なんていうかな、そういう糧にね、うん、生活のそういうあれになっていけば、本当にね、これだけ感受性が強い方なんだから。いや、そうですよ、
あの映画を作った人たちが喜ぶ顔が見える、うん、つけ込み土偶さんがこんなにもたくさん感じてくれてるならば、
ね、 だ、 ね、うん、だから本当に素晴らしい、こう、なんていうかな、
すごい
鑑賞者というかさ、う、観客だから、なんかそこのところもね、いいんじゃないですか ね、 ね、
そ、 うですね、
そろそろね、はい、ということで、ありがとうございます。
嬉しい、ありがとうございます。
さあ、ということでもう一発いきましょうか、はい、これは私が読みますね。ラジオネームノーカントリーさんからいただいたシアター一期一会です。先日体験した007ノータイムトゥーダイの、鑑賞後のお話です、はい。 男性トイレで用を足していると一組の親子、お父さんと小学4年生くらいの男の子の会話が聞こえてきました、うん、会話の内容は映画の序盤に出てくるあるお墓について。お父さん、あの2006年に死んでた人ってスカイフォールに出てた人だよな息子、あ、はい、
違うよ、カジノロワイヤルのベスパーリンドだよ、カジノロワイヤルの公開が2006年、
とトイレに響き渡る声で反論する男の子。さらに
息子、ちなみにスカイフォールは2012年の公開、慰めの報酬は何年か分かる、2008年だよ、スペクターは2015年ね、
とダニエル・クレイグ版007の公開年をスラスラと語り始めたのです私は、いや2006年って君絶対生まれてないだろうと内心驚いていましたが、これは確実に007が次の世代へ継承されていることの証明であり、それだけでもダニエル・クレイグ版007が途中で頓挫せず人気シリーズのまま最後まで続けることができてよかったなと感動しました、うん、ありがとうダニエル・クレイグ、ありがとうワーナーブラザーズそしてありがとう全ての007ファン、そう叫びたくなるようなシアター一期一会でした。いや映画館って本当にいいものですね。いやだってさ、え、小4って10歳とかそんな感じ
10歳
ってことはさ、うん、やっぱスペクターでさえリアルタイムじゃないと思う、多分だから多分その間に、まあ、配信なりなんなりで、うん、007を見て好きになったんでしょうね。はっきり好きだもんねこれは ね、
うん、で公開の年を覚えるって、はい、もうこれはあれですね、歌丸予備軍ですね
まあでもそう、僕もでもやっぱりそのなんていうの、そういうこうなんていうかな、ちょっとこう背伸びした物言いで映画を語ったりし出したのってやっぱり小3小4だから、
わすごい、それはでもちょっとすごい、私記憶ないもの小学4年生の
時って。いや僕も他の記憶ないよ、だからその、この映画に感動したとかそういうとこだけがある感じですけど、だからそのあのなんかいいと思いますよ、小4ぐらいは、
うん、
10歳ぐらいって。でもあのさ、僕がその前にさ、あの各曜日パートナーの皆さんに聞いた、今のあなたになったのっていくつですかみたいな、連続性があるの、
はいはい、
で僕やっぱ10歳っぽいのよ、どう思う、その母の話聞いてると。だから、
ね、
いい感じよ、いい感じで来てるよこれ、
仕上がってきてますね、
仕上がってきてるというね、
中学校行ったらどうなるかな、どっちに行くかな、
ね、
作りたくなるかな。
でもなんかすごくこう何ていうかな、饒舌を持って語る感じというか、ね、あと私はそれよりもあのお父さん の、あの極度の理解度の低さ、ここにむしろ私はちょっと衝撃を受けましたけどね
お父さんのこの発言ですか、
う
ん、
ね、え、何を言ってやがるんだっていうね、
2006
年死んでたんですか、俺でも横でそのおしっこしたら言ってやるよ、違うなわけねえだろみたいな
ちげ
え、違えよみたいな
これおそらくですけど、息子さんが007見に行きたいと言ってお父さん一緒についてきたんじゃないかなと思います、ね、
まあでも多分一緒にスカイフォールとかも、スカイフォールって共通用語であるから、多分お父さんと一緒に見て好きになったんだろうけど、いつの間にかお父さんを追い越していたということかもしれませんね、はい、いや素晴らしいと思います、ありがとうございます。はいはい、ということで、あの皆さん引き続きこれ、はい、シアター一期一会募集しておりますが、ちょっと皆さんに、はい、あのあれ、もし問題なければ差し支えない範囲で結構ですけども、うん、ぜひあの問題のそのなんていうの、そのテーマになってる、舞台になってる映画館の名前とかを具体的に書いていただくと、よりそのあ、その地方のこれかなんて分かって、よりね、そしてその映画館の応援にもなるような内容であれば、ね、もちろんね、あのプラスにもなったりしますし、ほらそれで出会いがまたあったりすることもあるからさ、
そうこのコーナーあるんですよ、うん、実は先週聞いててそれ僕です、それ私です、そうです、そうです、本当にあるので、
なのでもしあの内容的に問題なければ差し支えなければで結構でございます、具体的な劇場名書いていただけるとさらにさらに嬉しい感じでございます、
ぜひお願いいたします、はい、宛先は utamaru@tbs.co.jp までメールが採用された方には番組ステッカー差し上げています。以上本日水曜日は
シアター一期一会
でした。
Station. TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。